おはようございます。今日の聖書の箇所ですけれども、聖書の込み出しでは金持ちの男とタイトルがついています。その箇所から神様からの語りかけをご一緒に聞いていきたいなって思います。でこの物語はもう皆さんも何度も読んだことが終わりだったり、またきっと、加藤牧師はじめいろんな牧師先生の説教をお聞きになったり、あるいは読んでこられたりっていう、そういう経験なさった方も多いんじゃないでしょうか。ただ僕自身もですね、何度もこの箇所からそういう説教を聞いてきたり、自分でも感じてきたりとかしてきましたけれども、今まではどちらかというとですね、この物語のこの金持ちの人っていうのは、ちょっと残念な人っていうか、そういう捉え方で読んでいることが多かったなって、僕自身は思いました。で確かにそういう一面はあるって思うんですよね。例えば金持ちっていうと、福音書ではザーカイも金持ちだったっていう風、そういう記事がありますけれども、ザーカイの話っていうのはイエス様と出会って本当に喜びに満たされた話で、読んでてすっきりしますけれども、どうもね、このマルコ10章のこの金持ちの男の人っていうのは、せっかくイエス様と出会っても、悲しみながら立ち去ったって書いてあるわけですから、こうならないようにというような、そういう教訓的なね、教訓めいた話として受け止めてしまいがちだなっていうふうなことを思います。けれども私は改めて、この今日の説教の準備をさせていただく中で、何度もこの物語をもう一回改めて読み味わい直してみましたときに、これは単にイエス様との出会いのチャンスというものを無駄にしないようにというふうな話というのではなくって、やっぱりここにも本当神様ご自身の大きな憐れみというものが隠されている話だなっていうことを思いました。それを分かち合わせていただければ幸いです。でこの物語っていうのはマルコだけじゃなくって、3つの福音書に共通して記録されていますよね。で他にマタイによる福音書とルカによる福音書でも記されています。ただし微妙にそれぞれの福音書で違いがあるんですよね。主人公のですね、この男の人のがどういう人かっていうことについてもちょっと一つ違いがあります。マタイによる福音書の方から19章にありますけれども、そこではこの男の人がただの金持ちっていうんじゃなくって、金持ちの青年というふうになっています。でルカの福音書の方、これは18章ですけれども、そちらの方では金持ちの議員というふうになっています。金持ちであり青年であり議員であるということなんでしょうか。ですからまだね、年もきっとそれほど重ねていないけれども、社会的地位もある、そして裕福な人物という理解になるんでしょうかね。全部まとめたらばね、どんな人を想像できるでしょうか。例えばね、今だったらば、金持ちの青年っていうんだったらば、例えばIT 企業のね、若手実業家みたいな人が想像できるかもしれませんし、あるいは議員というのであれば、どこかの政党の二代目三代目の有望なね、若手議員みたいな、そういう人が想像できるのかもしれません。けれどもですね、この物語ですけれども、その男の人が、自分からイエス様を訪ねてきたんですね。しかも走り寄ってって書いてあります。イエス様をむしろ捕まえたような感じですよね。 イエス様がこれから、ね、出て行こうとされるその時に旅に出て行こうとされたってありますから、その時にこの金持ちの男の人の方がイエス様をちょっとお待ちくださいっていうふうな感じだと思います。しかもその姿勢というものはひざまずいてって書いてあります。ひざまずいてイエス様にこう尋ねたってあるんですね。でその内容はこうです。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうかって言うんですね。皆さんどういうふうにお感じになるでしょうか。私自身はですね、ちょっとこう意地悪な見方かもしれないんですけれども、何かでこの男の人の姿勢に少しこのインギンブレなこう姿勢っていうのをこうなんか感じてしまうんですよね。なんかこうひざまずきながらとかね、こうまあ真摯な姿勢なのかもしれませんけれども、でもそして良い先生って、良い先生ってこうなんて言うんでしょうか、多分自分もねこう議員として良い先生先生って呼ばれているようなことがあったのかもしれません。ですから先生なんていうのはこう言い慣れているのかもしれなくって、でそういうふうにして、ああ先生、良い先生ってこうなんか近づいて、しかもこうひざまずいて教えを請うなんていうなんか姿勢にちょっとこうパフォーマンス的なね匂いをこう感じを受けてしまうっていうのはちょっとこう私だけでしょうかね。けれどもですね、この男の人が尋ねた内容っていうのはこう実に深いものだなっていうことを改めて思いました。良い先生って言いながら永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうかっていうわけです。でこの男の人がイエス様に問うたのは永遠の命についてだったんですよね。私はって思いました。で私たち自身はどうかなって思ったんですね。私自身はどうかなって、自分はこの男ほどに永遠の命っていうものをね切に求めているだろうかと、永遠の命を求めながら聖書を読んでいるだろうかと、でキリスト教信仰に生きている私たちももしかしたらば聖書の言葉、イエス様の言葉をこの世を生きていく上でのこう安っぽい慰めであったり、あるいはこうなんかここから生きる処世君の一つ二つもこう自分のものにしていきたいというふうな、そのようなこうレベルで捉えることっていうのがもしかしたらば多いんじゃないでしょうか。でも聖書っていうのはそういうレベルじゃないですね。本当は聖書っていうのはこう私たちにこう誠の命を、この永遠の命をね、すなわちこう救いっていうものを私たちにこう示そうって、そのために聖書っていうものは神の霊感を通して書かれた書物なんじゃないですか。少なくともこの男の人はそのようにこうね、私に永遠の命が与えられる書物として聖書を、まあ、この当時はこう旧約聖書ですけれども、それをこう一生懸命読んで受け止めようとしていたにこう違いないと思うんですよね。神様がモーセを通して示してくださったその神様の教え、律法というものを忠実に自分の生きる拠り所として生きてきた、何よりも大切なこととしてそれを受け止めてきた、そういうこう真面目で熱心なこう人物だったっていうことは間違いがないだろうなっていうことも思いました。けれどもですね、永遠の命ですね、これ驚くべきことですけれども、旧約聖書ではこう明らかになっていないものなんですね。私最近出された旧約聖書神学用語辞典っていうのがこうあるんですけれども、そのをちょっとその中でどういうふうに書いてあるのかなと思って調べてみたんですが、そこには永遠の命という項目はありませんでした。けれども死という項目はあります。でその死という項目の中にはその永遠の命にこうつながるようなことは書いてありました。こんなこと書いてありました。 究極的にイスラエルはその歩みを命の神である命の神であるヤーウェ、まあ、神 の言葉ですね、ヤーウェに委ねており、死の力がヤーウェの真実においてヤーウェの真実において与えられた幸いを無にすることなどできない。死の力がね、神様が与えてくれたその幸いというものを死の力が無にすることはないんだっていう、そういう確信は持っていると、そういう確信を持っている。旧約聖書はそのほとんどの箇所で死を超えてその先にある生について憶測を持つことに対しては躊躇してきたって書いてあったんですね。だからはっきりと記されているところはないんですよ。でそれでさらにこの時点ではこう書いてありました。旧約聖書では個人的にせよ共同体にせよ死に対処し死の意味を理解するための方策を持ってはいないっていうんですね。ですけどわずかにですね、旧約聖書の中では詩編の言葉の中に永遠の命を思わせる信仰が表されているところがあります。例えば詩編の56編の14節ですけれども、こういう言葉があります。あなたは死から私の魂を救い、突き落とされようとした私の足を救い、命の光の中に神の御前を歩かせてくださいます。これ詩編56編の14節です。あるいは有名な詩編23編の中の4節の言葉、死の影の谷を行く時にも私は災いを恐れない、まあ、そういった告白はありますけれども、ほとんどのところでは永遠の命そのものについては沈黙しているようなんです。だこの金持ちの男も旧約聖書を一生懸命読んでたと思うんですよね。で、その旧約聖書にこう熱心であればあるほど、またこう彼もね、だんだん年を取ってくるわけですから、こう自分の命これからどうなってしまうんだろうっていう、そういう、 こう自分の存在についてのこう真剣なこう実存的な問いを持てば持つほど、永遠の命って何なんだろう、神様は永遠の命についてどのように語っているんだろう、どのようにしてそれを受け継ぐことができるんだろうっていう問いっていうものは本当にこう真剣な問いであったって思うんです。でそこでイエス・キリストがご自分のこの町のところにおられるっていうことを聞いた男は、もう千載一遇のチャンスとばかりにきっとイエス様にこう近づいて、永遠の命をどうすれば受け継ぐことができるのかっていうふうにこう問うたんだと思います。でそれがこの十章のところのやり取りにこう記されていますよね。さっきも読んでいただきました。でどうでしょうね、このやり取りの中でこうこの男はイエス様にちょっとこう厳しいことを言われますよね。21節で、あなたに欠けているものが一つあると言って、持っているものを売り払い貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私に従いなさいと言われたってんですね。でその言葉を聞いたこの男の人は、彼は悲しみながら立ち去ってしまったって書いてあります。でこの男の人がね、この後どうなったかっていうことは聖書は沈黙それこそしているんですけれども、まあ、弟子たちがその時の状況を見ていました。でこう、はあ、きっとね弟子たちも、きっとね固唾を飲んで見守ってたと思うんですけれども、でイエス様はその後でこう言いましたよね。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことかと、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいって弟子たちに言われたってあります。こういうところをね、こうピックアップしてこう見てみると、ああ結局ね、製品に生きなければ 神様は神の国に簡単には入れてくださらないんだなって、お金の誘惑っていうのは恐ろしいもんなんだなっていうふうに捉えてしまいますよね。しかし、ではじゃあお金持ちの人は救われないんでしょうか。そんなことはないと思います。もしそうであるならば、救いの条件というものが、裕福な家庭のものは救われるけども、貧しい家庭のものは救われないと。あ、逆ですか。金持ちの裕福なものの家庭は救われなくって、貧しい家庭のものが救われるっていう、なんか生まれつきのね、与えられたそういう環境で決まっちゃうんですか。そんなの差別ですよね。そんなことではないと思います。で、僕、この物語の中で、注目したいなっていう言葉がありました。それは、売り払ってっていう言葉です。あなたは持っているものを売り払って、貧しい人々に施しなさいってあります。売り払う。売り払うっていうのは、まあ、言い換えれば、こう、手放すっていうことでもあるって思うんですよね。僕は思うんですけども、イエス様は、私たちがこう神様のね、救いをいただくっていう時には、売り払う。つまりこう、手放さなければならないものがあるんだよってことをおっしゃっているんじゃないでしょうか。それは具体的に何でしょうか。私自身はそれは自分の思いというものではないかなって思います。この金持ちの男で言うならば、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができますかっていうね、何をすればよいでしょうかっていう、こうさらにね、自分の熱心さをこう積み上げていこうとする、まあ、自己拡大というか自己実現の思い、その延長線上には神の国も永遠の命もないっていうことに気づいてほしい。そうではなくって、そのような自分の思いをすべて売り払って手放しなさい。で、その時あなたは自由になるんだよ。イエス様はそうおっしゃりたいのではないのかなって、僕は思いました。で、そう考えてみるとですね、それと対比するものもここではっきりとこう提示されているんですよ。何をすればっていうことではないことから、それは何かって言ったらば、私に従いなさいっていうイエス様のお招きだと思います。私に従いなさい。これがキーワードじゃないかなって僕は思ったんですね。で、この言葉っていうのは、このイエス様の招きの言葉っていうのは、実はこの箇所の少し前のところでも重要なところでイエス様は語っておられます。ご聖書ってこうちゃんとね、一応こう本当にこう考えられた構成で書かれているなって思うんですけれども、8章の中でですね、少し前の8章の31節以下で、まあ、少し前のところではこうペテロの信仰告白っていうのがあって、そのところからこうイエス様はご自分のね、これからのこと、十字架にかかられること、そしてよみがえられることっていう、いわゆるこのご受難と復活の予告を3回されますけども、その一番最初の予告が始まるところがこのペテロの信仰告白を受けた後に、こう急にこう立て続けにこう出てくるんですよね。その第1回目がこの31節以下にありますけれども、ちょっとその部分をね、読ませていただきたいなと思うんですね。31節以下、少しお読みします。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロは、イエスを脇へお連れして諌め始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながら、ペテロを叱って言われた。サタン、引き下がれ。 あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それから群衆を弟子たちと共に呼び集めて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。ここではペテロが叱責されています。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っているってイエス様は言われたんですよね。そうです。僕は人間の罪っていうものはとどのつまりこういうことなんじゃないのかなって思うんですね。でこの時のこうペテロっていうのも悪気はないんですよ。イエス様、あなたのような良きお方が死ぬなどということはあってはなりません。私はあなたをお守りしますというような気持ちだったと思うんですよね。人間的な思いですよ、とっても。けれどもそれは神様のご計画が見えていないペテロの言葉だったわけです。イエス様は神様のご計画に従ってこれから十字架への道を歩まれる、そのご決意をされていました。それをとどめる言葉になってしまっていたわけですよね。ペテロの言葉っていうのはそんなことがあってはなりません、イエス様のご計画を邪魔する言葉になってしまっていたわけです。それはサタンの言葉だと、神の計画に反逆するサタンの技なんだと、厳しい言葉をペテロは言われてしまいました。それはすなわち人間の思い、自分の思い、神様のご計画が見えない時の人間の思い、そういうことじゃないでしょうか。イエス様は多分こうおっしゃりたかったんだと思います。ペテロよ、あなたが私を守るんじゃないよって、私があなたを守って愛してあなたの身代わりになって十字架につくんだ。自分の思いを捨てて私の思いを受け止めてほしい。そうイエス様はこの時読まれたんだと思います。ですから私たちは自分の熱心さでイエス様に、神様に従っていくっていうことではないんですよね。イエス様のことを私たち本当に知るときに、本当に私たちはこの方に全くお任せできる、お委ねしていいっていう心がこう与えられますよね。自分の努力によってではなくって、自然に自分の今までのこだわりっていうものをこう捨てることができる。だから今私たちは信仰告白できたわけでしょ。もうお委ねします、私の人生あなたにお任せします、どうぞ神様私を導いてください、あとはあなたに私のこの人生のハンドルをお任せしますので、どうぞあなたが操縦してください、それが信仰告白じゃないですか。それがこうできるっていうことは、もうこれは人間の技じゃない、もう聖霊のお働きだって私たち本当に思いますよね。ここでもイエス様は、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうかって言われました。そうです。いくら財産があったとしてもそれ持って天国行くことできないんですよね。人は裸で絡みで死んでいきます。きっとこの金持ちの男もそのような人生の虚しさというものをどっかできっと感じていたんじゃないでしょうか。俺このままでいいのかなって、これから先本当に喜びある人生を送っていけるんだろうか、金の力だけでいいんだろうか。それでイエス様にこう近づいていったのかもしれません。でもイエス様と私たちの出会いっていうのはもう100人いればね、100人100通りありますよね。 だからこれただ金を売り払えばいいっていう話じゃないんですよ。100通りあるんです。イエス様は私たちのね、心の一番深いところをご覧になられて、そこにこう触れてこられて、そのところでもし神様と私たちの関わりの中で妨げているものがあるならば、それを売り払いなさい、それを手放しなさいって、そのうちこう迫ってくるんじゃないでしょうか。それは誰も知ることがないですよ。神様と私たちとの秘密の出来事、祈りの中でそれをすればいいことだと思います。でもそこがね、そのところが永遠の命のスタートラインにこう立つっていうこととこうつながるんじゃないのかなって思います。皆さん、聖書のいろんな記事を思い起こすじゃないですか。例えばね、あのサマリアの女性、あのところにイエス様はね、あなたの夫を連れてきなさいって言ったんですよ、いきなり。そこから永遠の命のね、命の水が湧き出るっていう出来事につながっていった。一番自分の罪の深いところを指摘されたところからイエス様との関わりが始まったわけでしょ。でまた、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかって、全くこれと同じ問いをした人がいましたよ。ルカによる福音書の10章に書いてあります。ある立法の教師ですよ。でそこのところではイエス様何を語られたかっていうと、あの有名な良きサマリア人の例え話をその立法の教師にはされました。そして祭司レビ人、サマリア人出して、良い行いしたのは誰かって、サマリア人だと。あなたも行って同じようにしなさいって言われた。あなた立法をちゃんと読んでいるんだったらば、憐れみっていうことがわかるだろうって。わからないってあるんだったらば、あなたはちゃんと自分の罪をね、レビ人のようになっていないか、立法学者のようになっていないか、自分の罪をちゃんと深く受け止めて、そこから私に従ってきなさいって。一番その方の課題となっているところにイエス様は切り込んでこられるお方だと思います。ですから一人一人にふさわしく救いへの正しいスタートラインというものをね、与えてくれる方なんじゃないでしょうか。イエス様は、私たちもそれで今この街道の中にいるんじゃないですか。あの金持ちの男もイエス様は意地悪で言ったんじゃないと思う。そのスタートラインに立たせるためにあえて厳しい言葉を語られた。あとはあなたが判断することですよ。私のもとに帰ってきて従ってきてほしいって招きを持っているんですよ。だからその証拠に慈しんで言われたでしょ。この男の人を厳しい目で見なかった。慈しみの眼差しを持ってこの男の人をご覧になって言われたって書いてあるじゃないですか。これは本当に深い愛を持ってこの男の人をもう包んでいるんだなっていうことだと思います。本当にイエス様は全ての人を救いに招いてくださっています。これはもう疑う余地がないことです。だってイエス様はここでおっしゃったじゃないですか。27節で、人間にできることではないが神にはできる、神は何でもできるからだっておっしゃってます。じゃあ神様はね、神様何でもできるっておっしゃった。何をしてくださったでしょうか。神様はイエス様がしてくださったことって何でしょうか。で先ほど私はイエス様の第一回目の受難と復活の予告の部分がここにあるってことを言いましたけれども、今日のこの物語のすぐ後のところではその受難と復活の予告の第3回目がすぐこの後にこう続いているんですよ。言ってみればこの物語はイエス様が十字架におかかりになって死なれて復活なさるっていうその第1回目と第3回目のその話、その前に第2回目もありますけれども、そういうところに挟み込まれてサンドイッチにこうされている中でのこの物語なんですよね。ああそうかなと思いましたね。つまり 神様には何でもできるって言ってイエス様がしてくださったことっていうのは、イエス様が私たちの身代わりになって死んでくださったこと、そして私たちに永遠の命を確かにするために3日目によみがえってくださったこと、それこそが神には何でもできるって言われたその内実なんじゃないでしょうか。だから弟子たちがね、誰が救われるのだろうかって聞かれた、いや嘆いた、その問いをね、私たちはもうする必要はないんだと思います。パウロもロマ書の11章13節で記していました。主の名を呼び求める者は誰でも救われる。幼子の心になって、裸の心になって、神様、イエス様、この不信仰なものをどうぞ憐れんでくださいって祈れるものはすでにイエス様の救いの中に入れられているんです。なぜなら救いっていうのはイエス様ご自身とつながることだからです。あの十字架の上での出来事をちょっと思い起こしてみてください。あのゴルゴタの丘でイエス様と一緒にこう十字架につけられた犯罪人、強盗がいましたよね。彼も救われたんですよ。何にもできないそのところで死刑に、これからすぐにもう死刑が処せられるあのもう土壇場でね、でもあの強盗はイエス様に、イエスよ、あなたが御国においでになるときには私を思い出してくださいと言ったその瞬間にイエス様は、今日あなたは私と共にパラダイスにいるのだって、あの現場で、あの場面で永遠の命を約束してくださったじゃないですか。この強盗はもう自分でね、自分を救うことなんかできない、もうそんなことはもうそれこそね手放して、もうそのことを諦めて、もう心の底から主イエス様にただ思い出してくださいとしか言えなかったけれども、でももう全幅の信頼を持ってそのことを言ったに違いないですよね。でその時に、あなたは今パラダイスに共にいるよって。僕イエス様はその時のね、目はもう当然ね、あの茨の冠、もう血の滴っている お顔だったと思いますけれども、その目はね、本当に金持ちのこの男の人を見つめた慈しみの眼差しであったって書いてありますけれども、それと同じようにこの強盗もね、本当に哀れんで、あなたも私の愛のうちにいるんだよってもう見つめてくださったんじゃないでしょうか。そしてそれは今私たち一人一人にも注がれている眼差しであることは間違いないと思います。これが私たちの信じる神様です。今私たちがこの神様との関係を遮るものが心の中に何か示されることがあるんだったらば、それをもう喜んでね、捨てさせていただいて、身軽になってご一緒に神の国への途上の生を全く主に追い種しながら生きていきたい、そう願うものです。イエス様ご自身がこのように語っておられます。永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。お祈りいたします。主よ、あなたは真実なお方です。神には何にもできないことはないと、あなたは私たちを救うために十字架への道を自ら歩まれ、私たちの罪を全く背負って死んでくださいました。そして3日目に復活してくださいました。それはあなたは私たち一人一人を救うんだという、そのご計画の成就そのものであったことを思い、本当に感謝をいたします。教会歴ではこの前の水曜日からレント受難節の時に入りました。イースターまでの40日間です。 どうか御言葉の光に照らされて、深く私たちの罪を探らせてください。そしていつもあなたに向かって大胆に罪を告白し、また大胆にあなたの救いを喜び受け取るものとさせてください。あなたの救いがこの罪に覆われているように見える世界をでもすでに覆っていることを信じますので、主どうかその救いをご自分のものとされる方々がたくさん起こされていくことができますように導いてください。今特に試練や病の中にある愛する者たちを特におんぶに留めてくださいますように、癒してくださいますようにお願いをいたします。私たちをいつも祈りの共同体、互いに愛し合う交わりの共同体として歩ませてください。十字架と復活の主の御名によってお祈りいたします。アーメン。